この新年初めの朝にいただく恵みの御言葉、それは申命記の5章21節です。あなたの隣人の妻を欲しがってはならない。あなたの隣人の家、畑、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、この十回の第10番目の戒め、隣人のものを欲しがってはならない。主よ、この戒めから今日私たちにあなたの幸いをいただかせてください。私たちには与えられているべき分があり、そのうちにおいて私たちは満足を見出すべきであり、そしてあなたからいただいているもののうちから本当に私たちは満足できるものであること、そして自分の分を超えたものを欲しがるといかに災いであるか、この自分のものとすべきでないものを結ばうことがいかに災いであるかを今日教えてください。そしてあなたに備えられたものがいかに甘く麗しいものであるかも教えてください。今日語るこのしもべの唇を清め、また一人一人の耳を清めてください。あなたの命をいただき尽くすことができますように。御言葉は親しく好ましく、私たちの目にリンゴのように、ただあなたを下に求めてやまない私たちでありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。この申命記の5章のところ、実会をしばらく見ておりますけれども、この第10番目の戒め、あなたの、ね、隣人のものを欲しがってはならないというものですけれども、でここもですね、この申命記の方はモーセがイスラエルを前にして説教した場面ですけど、モーセがもうこの実会の第10番目の戒めをですね、出エジプト記の方で主ご自身が直接語られた、ことを、それに対してですね、モーセ自身が特に強調したかった、ことが、この出エジプト記の方と見比べると、見えてきます。出エジプト記の20章の、17節がこの実家の第10番目の戒めですけれども、出エジプト記の方を読みますと、あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならないとあります。申命記と読み比べて、違っていたところがありました。出エジプト記の方はあなたの隣人の家を欲しがってはならない、すなわち隣人の妻、あるいはと続くんですが、それに対し申命記の方はあなたの隣人の妻を欲しがってはならない、あなたの隣人の家、畑、男奴隷、女奴隷と、そういうふうに続きます。ですからモーセはですね、特に隣人の妻を欲しがってはならない、でそれですなわち隣人の家、畑、男奴隷などと、まあそういうふうに続くんですね。主は出エジプト記の方では隣人の家を欲しがってはならない、でモーセは妻を欲しがってはならない、ね、面白いですね。男性にとってその妻を求めることはその家そのものを求めるも同然のことです。この申命記の場面においてモーセは本当にイスラエルの人々のいろいろな過ちを見てきました。見てきた場面、ね、出エジプト記のその場面からおよそ40年経っており、そしてその40年でイスラエルの人々を見てモーセが、下した結論といいますか、やはり隣人の妻を欲しがるということがいかに災いであるかを モーセはとても強調したかったのでしょう。自分のものとすべきでない女性あるいは男性、それを性的に求めること、それは、ね、あたかも禁断の実を求めるようなもので、災いと死と滅びをもたらすものです。でこの欲しがってはならない、欲しがるという言葉、これはヘブライ語でカーマド、カマド、そういうふうに言うんですけども、これはもともとの意味は喜ぶとか好ましいとかいう意味です。あなたの隣人の妻を喜んではならないとか欲しがってはならない、そういう意味です。まあいろんな国、歴史上いろんな国が起こっては栄え滅んでいき、また現在もいろんな国々があるんですが、まあ多くの国々の中に、盗んではならないとか、偽りの誓いをしてはならないとか、殺してはならない、まあ、そういうのはもうあると思うんですけども、まあ、かなりメジャーにどの国にもそういう法律はあるかと思いますが、しかしあなたの隣人の妻を欲しがってはならない、そういう法律はとても珍しいんじゃないでしょうか。あなたの隣人の家を欲しがってはならないとか、妻を欲しがってはならない、欲しがるなっていう、日本国憲法にもそういう法律はありません。とても珍しいんですが、しかしこの隣の家のもの、妻とかあるいは畑とか、その持ち物資産を欲しがるということ、これがですね、全ての人のその過ちの根源にもなります。この欲しがるという言葉かまど、それがのですね、聖書の他の出てくる箇所を見ますと、大体この、このカーマド、これがいかに災いをもたらすか、見えてきます。創世記のですね、3章の6節に早速その、カーマドが出てきます。創世記の3章の、6節の方を開いて読みますと、こう書いてあります。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその気はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。でこの、見るによく、食べるによく、賢くするその気はいかにも好ましかった、この好ましかったがかまどです。要するに、人類全体を堕落させたその根本がこのかまど、欲しがるということ、隣人の妻や隣人の家を欲しがる、禁断の実ですね、まさしくそれを欲しがるということ、それによって、このエヴァは、人類に破滅をもたらせ、また夫にも与えたので、人類全体が結局この隣人の家のものを欲しがる、決して取って食べてはならないものを取って食べるというその欲望、それそのものが人類にこのむさぼれを引き起こし、罪を、滅びを引き起こしたわけです。で他の箇所でもですね、ヨシア記の7章21節のところで、イスラエルに災いをもたらしたアカンが、イスラエルはそれまでエリコの町を、攻略し、快進撃を続けていたその最中で、アカンという一人の人のその、カーマドによってイスラエルは敗北してしまいます。ヨシア記の7章の、21節のところにもその、カーマドが出てきます。ちょっと20節の方からお読みします。アカンはヨシアに答えていった。本当に私はイスラエルの神主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをいたしました。私はぶんどり物の中にシヌアルの美しい街灯1枚と銀200シェケルと目方50シェケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。 それらは今私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります、ここに欲しくないという言葉が出てきましたね。これがかまどです。赤の場合はこの一人の欲しくなり、これを制御しなくて、それを自分の主権の中にもたらして密かにそれをやったんですが、しかし死は見ておられます。自分の死の聖なる宿営の中に聖絶のものを欲しくなって、それを引き込んでしまうと、イスラエル全体をですね、聖絶のものにしてしまいました。アダムとエヴァは人類全体を滅亡へと引きずり込み、アカンも、イスラエルの、その快進撃中のイスラエルに滅びをもたらしました。当然、モーセが実戒で命じた、あなたの隣人の妻を欲しがってはならない、隣人の妻を欲しがってそれをものにしたら、その家、両方の家に対して滅びをもたらすのは一目瞭然ですね。欲しがるということ、隣人のものを欲しがるということがいかに災いをもたらすか、聖書のいろんな箇所で見れば、分かるかと思うんですけども、でもむしろですね、好ましくするべき相手がいます。好ましくそれを喜びとするもの、皆さんがそうするべきものはまず御言葉です。詩編の19編の10節にもですね、このかまどが出てきます。欲しがるべき、またしたい求めるべきもの、それは主です。詩編の19編の、7節から、11節までもお読みします。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。主への恐れは清く、常しえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。アメン。十節のところに、それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。これがかまどです。御言葉に対して、あるいは主の御教え、主の証、主の戒め、主の仰せ、そして主の恐れ、主の裁き、それらを好ましく思って、それを主体求めるのであれば、それらは報いは大きいと注意説に書いてあります、昼には二人の娘がある、くれくれ、そういう御言葉が箴言にありますけれども、御言葉に対しては貪欲になっていいんです。また主の戒め、主の仰せ、主への恐れ、それらに対してはですね、本当に好ましいと、それを慕い求める、ミツバチの巣の滴りよりも甘いものとして慕い求めると、その人はどんどん、艶やかになり、潤っていき、祝福されて、また充実のある通り、それを守れば報いは大きいんです。主の御言葉、これは慕い求めてください、隣人の家の妻ではなく、御言葉についてはもう貪欲になほどに欲しい欲しい、そう言って求めれば求めるほど、それらは甘く皆さんにとって良いものとなっていきます。またもう一つですね、このかまどが出てくるのが、あの冒頭でお読みしました画家書です。画家書の2章 2章の3節ですね。ガラテ書2章の3節、私の愛する方が若者たちの間におられるのは、林の木の中のリンゴの木のようです。私はその陰に座りたいと切に望みました。その実は私の口に甘いのです。アメン。私はその陰に座りたいと切に望みました。これがカーマナです。ですから皆さんの伴侶とするべき相手、これはですね、カマド、ぜひしてください。切に慕い求めてください。喜びとしてください。この画家の2章の3節のところ、この箇所原文、私はその陰に座りたいと切に望みましたってあるんですが、キングジェームズの方を見ましたら、もう、私はその陰に座ったところ、それはとてつもない喜びでした、ディライトでした。とてつもない喜びだった。あの愛する方の陰に座ったら、私はそれはとても私にとって喜びでした。でそれで、その実は私の口に甘かった、もうその方の実を、唇から出る実を食べたんですね、この、女性は。ですから私たちが彼女するべきは、隣人の妻や隣人の夫ではない、皆さん自身に与えられた伴侶は、それは存分に相手を喜んでください。相手を楽しんでください。それは主から与えられた喜びです。また私たちにとっての愛する方、私たちにとっての夫、私たちがしたい求めるべき主人とは、それは主イエス様ですね。皆さんはイエス様を主人として、イエス様を、イエス様の御翼の陰に座りたいと切にかまどしてください。イエス様の御衣を、その覆いを広げて、このはしためを覆ってくださいと切にしたい求めてください。そのイエス様の御口から出てくる御言葉の実は、とても私の口に甘いのです。あの方が皆さんの上に広げるその覆いの旗印は愛です。皆さんの上に広がるあの方の旗印は愛です。イエス様に対して求めてください。あの方の左の腕が私の頭の下にあり、右の手が私を抱いてくださるように、皆さんの愛する伴侶に対して、また皆さんの真の主人であるイエス様に対して、どうかこのように求めてください。これらのことは良いことです。ですからこのカマド、あなたの隣人の妻を欲しがってはならない、この欲しがるということ、あなたの隣人の家、畑、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人を隣人のものを欲しがってはならない。これは十戒にある通りです。皆さんが受けるべきでないもの、隣人のもの、それを欲しがること、これは罪です。アダムとエバのように禁断の、禁じられているものを、それを手に入れたいと情欲を燃やすこと、これは皆さんに破滅をもたらします。皆さんだけでなく、皆さんの家庭、皆さんの愛する夫や子供、それらを破滅にもたらします。アカンは、自分だけでなく自分の家族も、石打ちにされてしまいました。イスラエル全体を、宿営を滅びのものとしてしまいました。ですから皆さんが受けるべきものでないものと、皆さんが受けてそれを喜ぶとすべきものがきっちりあるんです。皆さんが受けるべきでないものは、それは欲しがってはなりません。ただし皆さんが受けるべき御言葉、それから伴侶、 そして誠の主人であるイエス・キリスト、これらはぜひ欲しがってください。好ましく求めてください。主はそれら良きものでしたら皆さんに与えて、それを求める皆さんにはさらに増し加えて祝福を与えてくださいます。どうか皆さんは隣人のものではなく主ご自身を求めましょう。また御言葉を求めましょう。そうしてますます皆さんは栄え、幸いで満ち満ちていく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちが主体求めるべきは御言葉、また主ご自身、そして与えられている伴侶とするべき相手、それらを求めるのであれば私たちは幸いを受けます。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえないものを賢くする、主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくする。主への恐れ、それは清く、主の裁きは誠であり正しく、それらは金よりも多くの純金よりもはるかに好ましい、蜜蜂の巣の滴りよりも甘く、またそれを受ける者の、求める者の報いは大きい。主よ、どうか私たちは御言葉を主体求め、それによって養われ、御言葉はもっと甘く甘く、一人一人にとって親しいもの、愛らしいもの、求めたいと思うものとなっていくこの生徒たち一同であり、そしてますますあなたにあって整えられ、美しく麗しくされていきますように。どうか主よ、隣人のもの、世のもの、受け取るべきでない善悪判断の身、主よ、私たちは善悪を主体求めることがありませんように、ただ命を主体求める私たちでありますように。アダムとエヴァは取ってはならぬ善悪の実を主体求めて、それで滅びました。本来キリストであられる命の木の実を主体求めるべきであったはずなのに、どうかしよう、私たちは命の木であるイエス・キリストを主体求めて、命を得ますように、祝福を得ますように。この一年、善悪判断ではなく命の木を、イエス・キリストを主体求めて、そうして歩んでいく生徒たちでありますように。主よ、どうか若者たちにあなたの御旨にかなった伴侶のもとへと導かせてください。この地上のボアズのもとに、この地上のルツのもとに、主よ、あなたが巡り合わせ導いて、命を産んで増えて地に満たしていく幸いに預かる若者たちでありますように。またこの天性が霊的息子娘たちをたくさんたくさん産んで増やしていき、御言葉をますます顔まどし、イエス・キリストを顔まどし、死体求め好ましく思い、林の木の中のリンゴの実のように甘く甘く麗しく、それらを求めていく天性一同でありますように。主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。